はい、皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日はシンプスプリアス対応の手続き後半です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオ
と、あれ
またや
と、今週もちょっとお休みということでね。はい、はい、前回に引き続き、JARD ジャードの保証事業センター担当部長の谷鹿さんにお越しいただきました。まず2回目ですけども自己紹介お願いいたします。
はい、はい、これさんは、JI1JMK、谷鹿と申します。主にですね、まあ、DX の方をいろいろ目指していろいろ追いかけているところで、まあ、ちょっと今仕事の関係とかいろいろあってですね、
はい、
休止や、まあ、今辞めてる状態ですけども。
なるほど。
CW と特に好きで好んでやっておりますので。
先週も聞きましたけども、はい、CW エンティティかなりあるということで。
いや、そんなないです
ねと言いながら300超えてるという話がちらほらありますんでね。
はい、はいはいはい、ということなんですけどね。はい、今回もね、スプリアス対応について、ね、お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
2018年もね、いよいよ大詰めですよね、
ね、
やってきましてね。12月31日の放送ではね、皆さんの今年のニュースの特集をしたいと思っております。
なるほど。
はい、今年1年を振り返って、ニュースや出来事、ぼやき、つぶやき、何でも結構ですのでね。
ぼやき多いです。
はい、ぼやきでいいです、はい、
はい、
なんでやねんというのも思いますね。
おそらくいいですね。
はい、はい、メールいただきたいと思ってます。はい、はい、一応、放送収録の関係ありますので12月25日まで、
はい、
メールでお送りください。ジングルみたいにね、ぼやきをね、言葉にしていただいても結構でございます。
ね、
はい、ジングルにしていただいてね、コールサインと、まあ、ハンドル、お名前、はい、その後にブツブツブツと言って、はい、最後にハムのラジオと、
はい、
勢、はい、よく言っていただいたらいいかなと。
いいですね、
はい、そういうことなんで、メールでも、結構でございますのでね、はい、いろいろと皆さんのね、今年のいろんなこと、ね、
あんなこと、こんなこと。
ないことは、ないことはあんまりあれか、
はい、
送っていただければね、結構かと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではね、今週もね、新スプリアス対応についてお伺いしたいと思います。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今週はね、具体的な必要な手続きについてお伺いしたいと思います。
はい、
で、まあ、私のクラブの周りでも新スプレス来て、うん、何をどうやってやったらいいかな、そのね、分かってるようでちょっと変化球になると、ね、分からなくなるんですよ。
はい、
で、今日はね、ちょっと2つ、大きく2つの部に分けて、はい、一つ一つ、機種ごとにね、どういう申請をしたらいいのかということで、ちょっと分けて話を聞いてみたいなと思います。前半はですね、まずすでに免許を受けていて、平成34年12月以降も使用したい場合、要するに今持ってる免許ですね、それに対して。それから後半は、新しく免許を受ける、まだ免許を持ってない機器をこれから申請したい場合、まあ、いろんなパターンについて、まずその大きな2つに分けて、でその中を新スプリアスの対応機種なんか、旧スプリアスか自作か、そういうものに分けて、はい、ちょっとまとめて、
そうですね、整理をしたいという感じですね。
は
い、
だからお聞きになる方は自分の無線機がどういう状態にあるか、
分類がどこに入るか
を、はい、よく考え、ね、聞いていただいて、はい、で多分ずっと聞いてるだけでは、ああ終わっちゃったってなるかもしれないんで、またポッドキャストとかね、はい、いろんなところでもう一回
聞き直していただいて
結構だと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
ではまず前半です。すでに免許を受けていて、平成34年12月以降も使用したい場合ですね、6つの状況を分けました。はい、まず一つ目ですね、新スプリアス対応の技的機器の場合、この場合は どうですかと聞くまでもないですよね。
そうですね、そのままずっと使えますので、
はいはいはい、もうそれはもうそのまま今までの通り、はい、無線業 の取説の後ろに説明載ってますよね。
そうですね、
申請の時にこの番号を書いて出してください、はい、それでも一発で通りますということで、はい、それもそれで OK
と、 OK と
これは全然大丈夫です、はい、2つ目に、旧スプリアス対応機器、要するに新スプリアスでないという分ですね、はい、でそれをスプリアス確認保証対象機器、スプリアス のジャードさんのホームページで見たらスプリアスの確認保証対象と書いてたと、
機種の名前が載ってたというやつですね、
そういう場合の申請です。これをどうしたらいいかということですね、
は
い、
これはジャードが行っているスプリアス確認保証という業務がありますので、
はい、
そちらに、書類をですねお申し込みいただいて、
はい、
で機械の台数によっても料金変わりますので、
はい、
それホームページの方でご覧いただければと思います、
は
い
は
い、
ですからこれは今までやってた、スプリアスの保証人と同じですね。
そうですね、今ではやって保証認定というのは基本保証と言ってます、
うん、そうですね、
で新たにスプリアス確認保証という業務、
なるほど、ね、
そちらの方に免許を受けている方はお申し込みいただければ大丈夫です。で
これは紙でいただけるんですか。
ホームページご覧いただくとですね、はい、ネットウェブからも申し込みできますし、
はい、
紙はダウンロードができるようになってます、はい、でインターネットご利用でない方はお電話いただければ、
はい、
こちらの方で郵送いたしますので。
なるほど、は
い、
あと電子申請がありますよね、
はい、
総務省のあれで申請した場合には、
はい、
その保証スプレス保証というのはどういう形で。
あれは通常の開局申請とか変更申請とか
三
脈申請のものですから、
はい、
スペース確認保証とはまた別のものなんですよね。
別のものなんですね、
はい、
はい、ということでね、旧スプレス機器もスプレス保証対象機器であればもう全然問題なく
大丈夫
認定していただけるということですね、
はいはい、
まず次、まずじゃない3番目なんですけども、旧スプレス対応機器でスプレス確認保証対象外ということですね。まあ、私の場合、はい、実はある機器が2メーターの SSD の機器が、
ね、
保証認定できないよというところに載ってまして、それはどういうふうにしたらいいんですか。
そのままだと平成30年の12月30日までの使用、ね、ということになってしま
う。だから今の免許上の、切れる切れるというかな、だから、免許上はまたその先まであっても、その30年の12月で、
30年11月30日で使用が、
使用してはいけないと。
そうです、
だから免許上はちゃんと書いてあるけども使ってはいけないと。
そうですね、
これ気をつけないといけない。
そうですね、
そうですね、
はい、まあ、そういうことですね。でその場合また使おうとするとどういうふうな申請をすることになるんですか。
あと使いたい場合には測定をしていただいてですね、はい、そのデータを出していただくということになるんですけど、
は
い、
一旦ジャードさんの方でチェックしてますよね、はい、ですから、はい、通常では、
ダメなはずなんですけど、
だから逆に言えばそれにフィルターをつけたりいろんな工夫をすれば通る可能性はありますよと。だその時は先ほどジャードさんの方でも測定室ですか、
そうですね、
そういうところを利用して使えるかどうかをもう一回チェックするという、
そうですね、
そんな形になるわけですね、
はい、そうですね、はい、
ですからやっぱり古い機械で愛着のある機械あると思いますんで
そうですね、
そういう場合はやはりスプリアスを出ないように改造をきちっとしてでジャードさんの方で
測定をしてもらって出すと、は
い、ただ送信回路まで改造しちゃうとこれえらいことになっちゃいますよね。
そうですね、ね、はい、
だからそれはちょっとやっぱりジャドさんにご相談させ
てい
ただければと思います、はいはいはい、や
っぱり愛着のある機械はね、はい、何としても使いたいとなります
ね、ありますよね、
はい、人のことが言えないんですけれども、
はいはい、
もうそれがダメならもう諦めますけど、はい、そういうことですね。から次に第4番目なんですけども、保証認定機種ですね、
はい、
それで、スプリアス保証対象機器の場合はどうなるんですかということです。
これも、はい、スプリアス確認保証の方にお申し込みいただければ、
はい、
新スプリアスとして、はい、役所の方に届けようしますので、
はい
はいはい、
それ以降も使えるようにはなります。
なるほど、
はい、だこれもジャズさんの方でスプリアス確認を、まあ、行った機種、
そうですね、
結果的には、
ね、
はい、はい、から5番目に、保証認定機種同じなんですけれども、はい、これスプリアス確認保証対象外であったと、まあ、ジャズさんのリストの、はい、認定できないように載ってたと、はい、この場合はどうですか。
これもあの平成34年の11月30日で、はいはい、使用その後使用できなく
なってしまった
んですね。残念ですけど ね、
あなるほどね。だからあのまあ保証認定機器であれ旧スプレス対応機器という、はい、まあ、あの技的と昔の保証認定とちょっとシステムは違うかったけれども、はいはい、要するにスプリアスが、旧スプリアス機器であれば、まあ、先ほどのようにあのジャズさんの方で OK というものであればスプリアスの保証認定で、はい、ダメなものであれば改造とか、まあ、いろんなことをしなければいけないので、まあ、やり方について、まあ、ジャズさんに1回ご相談する、まあ、自分で自信があれば、測定室に行くと、はい、まあ、そういうふうな形をそうです、ね、して使う、はい、だからそういう意味じゃ昔の機械が全然もう使えないというわけじゃないわけ
です、ね、じゃないですね。
いや、はい、初めの頃もう、うん、昔の機械はもう使えないんだという噂も聞かれましたんでね、そういう意味じゃあのきっちりと、まあ、結果的にはスプリアスが出ないようにするというのが、はい、そうですね、基本ですね。
基本はそこですね、はいはい、
あ、そうだ、もう一つ忘れてた、自作機どうするんですかと外国製無線機とかも自作扱いのものも含むんです、はい、これも基本的にはさっきの考え方と同じ、
はい、そうですね、うん、あの期限は期限までで使っていただいて、うん、でね、
はい、
で、まあ、あと5年間ありますから、はい、 そうですね、その間にあの測定データを出していただくとか、はい、うん、はい、まあ、あのジャドにご相談いただければ一番ね、はい、あの適切に ご紹介はできると思います。
なるほど、ね、はい、はい、まあ、だからもう昔のやつをあ、ね、残念にあの単に飾りにしかならないなと思う流れと、
はい、はい、
あの飾りに私もね飾りの無線機はあるんですけども、まあ、もう使う気はないなというやつはもうそのままほっときますけれどもね、はい、
やっぱ使ってあげてなんぼですからね、
はい、そうですね、はい、もうぜひぜひ皆さんもねあの、今までお持ちになってるね、無線機はね全然あのどんどん有効活用していただきたいと思いますね、はい、はい、よろしくお願いいたします。それではここで QCQ 企画からの知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達することがありますので お早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア東京都立川市12月23日24日申し込み締め切りが12月13日までですのでご注意ください。東京都足立区1月13日14日茨城県取手市1月20日21日千葉県中あ失礼いたしました千葉市中央区1月27日28日神奈川県相模原市2月3日4日埼玉市大宮区2月17日18日東海エリア三重県桑名市2月24日25日近畿エリア京都市右京区12月23日24日こちらの締め切りは12月13日までですのでご注意ください。堺市北区1月27日28日神戸市中央区2月10日11日次に3級の短縮コースです。4級お持ちの方が対象になります。関東エリア埼玉市大宮区1月14日次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。第3級陸上特殊無線技師東北エリア仙台市青葉区1月20日関東エリア東京都目黒区1月28日千葉市中央区2月24日東海エリア名古屋市中区1月14日愛知県豊橋市2月18日近畿エリア神戸市中央区1月21日第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア埼玉市大宮区2月17日18日信越エリア長野県松本市12月23日24日こちらの申し込み締め切りは2月12月13日までですのでご注意ください。東海エリア静岡県静岡市1月27日28日近畿エリア堺市北区2月3日4日 詳しくは QCQ 企画のホームページまたはお電話の場合東京 03-5431-5732 東京 03-5431-5732 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
JH1WAY ハンドルネームはともです。今年もハムフェア来ました。ハムのラジオ。
それではね、引き続き具体的な手続きについてお伺いしたいと思います。次にね、先ほどはね、いわゆる今免許を持っている時というと、ね、免許を、ね、受けていてということなんですけど、ね、まあ、これから、免許を受けたい、はい、これからまだ免許を受けていない、これから申請をしたい、まあ、みんな同じですけどもね、はい、新規の開局とかね、設備の、まあ、取り替えとかも含むかな、はい、要するに新しく、申請をしたいというところですね、はい、先ほどのように6つの場合に、ね、分けたいと思います。まず新スプリアス対応技的機器、この場合ですけどもね、これはもう
これは問題ないです。そのまま、ね、申請していただければ、はい、
まあ、とにかく、ソーツの方に無線機の最後の方に書いてます申請の仕方というところにね、はい、技的番号を書いて、こうこうこうしてくださいということを書いてます。それに従ってくださいということですね、はい。次2番目に旧スプリアス対応技的機種、これでですね、スプリアス確認保証対象機種、まあ、ちょっと旧スプリアス機種で開局しようかなと。でもちゃんとジャズさん見たら保証対象機器になってたというときで、これの場合はどういうふうな申請になりますか。
これは12月1日から技的の機種で、はい、スプリアス確認保証の確認機器リストに出ているものについては保証するようになりましたので、はい、保証を申し込んでいただければ、はい、そのマシンスピアスとして保証できます。
はい、そうですね、うん。だからその無線機と、まあ、まあ、商品揃えてで保証認定してくださいということで、ジャードさんの方にお願いすればいい、はい、ということですね。はい、でそれは、まあ、まあ言ってみたら、まあ、今までと同じような、まあ、我々申請する側からすると、はい、まあ、同じような手続き。
そうですね。技的ですと直接総合通信局でしたけど、ね、12月からは、はい、旧スプリアスの技的の機器については、
ジャードさんを通してから、
そういうことになります。
あ、そうですね。そうか、そうか、そうです。
流動が変わってきますね。
変わってきますね。脱走が変わってくるわけですね。はい。はい、そこはちょっと注意しないといけない
ですね。そうですね。はい。
次に3番目なんですけども、旧スプリアス対応機ですね、これでスプリアス確認保証対象外であったと、はい、まあ、残念ながらジャードさんではこれはちょっと保証対象できないよというのにリストに載ってた場合ですね、はい、この場合で新規開局しようとすればどうしたらいいかなと。
これはジャードでも受け付けられないですね。あ、なるほどね。新スプリアスで確認ができないと、
あ、なるほど
ね、保証できませんので、
はいはいはい、なるほど。例えばこれ、その旧機械を持ち込んで、はい、フィルターだとか、はい、いろいろ周辺機器をつけて、はい、本体の改造じゃなくて、はい、周りと総合して持ち込んで測定してもダメですか。
いや、測定して結果が OK であれば問題ない
です、ね、はいはい、あ、そういう道はある、
ね、道はありますね、
はい。
だから、まあ、そういうふうなやり方を考えようと、
そうですね、
はい、まあ、今よりちょっとハードルが高くなっちゃう
んですね。例えば OM さんがですね、はい、若いハムに対してですね、はい、古い機械譲るよと、はい、だけどこれに対象入ってないからどうするというときに手はあることはあると、う
ん、あります。
で、ということですね。
機械も個体差がありますので、
ああ、なるほど、
測ってみるとその機械は大
丈夫、意外と良かったとか、
うん、ありますね。
意外と悪かったとか、
うん、まあ、そういう場合もありますけども、
運が悪いよねと、
うん、でご心配ではいろんなフィルターをつけていただくとか、
う
ん、
ま
あ、アンテナチューナーとかそういったものを用意していただければ、まあ、
そこそこ、うん、お金もかかるし技術もちょっとないと、
う
ん、
そうですね、
対応は難しいかなというレベルですね。はい、
まあ、まあ、まあ、自分でできるところまでやって、
はい、
でやっぱり分からないところはやっぱりジャードさんに一回ちょっと
ご相談、
そうですね、ご相談いただければ、
そうですね、はいはい、まあ、いろいろとね、測定する、ね、機会もあるわけですからね、
そうですね、
行けばね、
そうですね、
はい、ぜひぜひと、はい、から4番目にですね、保証認定機器でですね、スプリアス保証の対象機器であった場合、この場合はどうですか。
もうこれは従来通りですね、はい、保証で申し込んでいただければ、はい、新スプリアスで保証はできます。
できますわけですね。はい、わかりました。で、同じように保証認定機器なんだけども、はい、スプリアス保証に対象外 という場合ですね。
これは申請はできないですね、はい、残念ですけども、はい、まあ、先ほどの測定室の開放とかもありますので、はいはい、そういったものをご利用いただければと思います、う
ん、なるほどなるほど、
これやっぱり自分でお借りできるんだけど自分で測定しなきゃいかんということなんですか、
はい、いや、必ず測定者がおりますので、
おられるんですね、
まあ、一緒に見ていただきながらできますので、うん、はい、はい、
まあ、できる限りはまあ本人もできるし、で一緒にアドバイス、
まあ、そうですね、一緒に主に測定者がやってくれたいろいろアドバイスとか、
まあ、
こういう波形の見方とかですね、はい、そういった指導もしてますので、
はい、まあ、逆に、面白いですね、一回やってみようかなという気がしてたんですけど、
ぜひ、はい、いらっしゃってください。
いや、古い機械ありますんでね、
そうですね、
もうはっきり言いまして、HF の無線機でね、はい、もう保証認定できないという機会も持ってるんでね、はい、そういうのも一回持っていって、まあ、先ほどおっしゃったように個体差というのも
あるし、
その場合ね、例えば同じ無線機でもダメよと出てたけれども実際測定してみて結果が OK であれば OK になるんですか。
そうですね、そのデータは、うん、出しますので、はい、大丈夫です。
ということはマシンそのものの、型番がどうだからじゃなくて、その無線機そのものの、
その個体の実力を測るということですね、
うん、そうですね、はい、うん、そういうことですね。
まあ、普通はね、保証されてるやつはレベルはある程度以上のものなので、だから逆に言えば、キュースプレス機でも OK になるのはそこですよね、もともとそういう設計をしてるからじゃなくて、で届けるときにキュースプレスの、レベルで届けたから、単にキュースプレスで、だからちゃんと、もともとそういう余裕のある設計してる分は OK だと、だから、
かもしれない、
かもしれないですね。古いものでも、はい、かもしれない、ね、ということなんで、はい、だからそういう意味じゃ、まあ、昔っても使ってたんですからね、現実問題ね、だからそういう無線機なんで、それのまあ若干スプリアスの部分に心配があるということなんで、
ね、
まあ、それはやっぱり ZAD さんに相談して、まあ、ちょっと東京まで行くの大変ですけれども、うん、まあ、やってみるというのがね、
そうですね、
もうやっぱり自分が大切なものはやっぱり。
そもあるし、ひょっとしたら自分の技術力を試すにもいいかもしれないですね。
は
い、
スプリアス測るなんて今まで私
もないでしょうから、
逆にそういう経験になるというのは、ね、うん、非常に大きいと思いますね。
すね、
はいはい、ぜひぜひということで、はい、から、まあ、最後に、まあ、さっきいろいろ喋っちゃいましたけど、自作機で、外国製無線機で、はい、自作扱いのものも含めてですね、いわゆる自作機、はい、この場合はどうですかと言っても、先ほどないですね、結局。
そうですね、同じですね。はい、自作機は宣言をまずしていただく、ね、ということですね。
は
い、
だから最初にお聞きしましたけども、設計思想はまずどうであったかというところをお話しして、で、まあ、それで OK であればもう保証認定の方にも入っちゃう、でそれでも心配であれば実際に測定をすると、まあ、そういうふうな手続きを踏んで、まあ開局申請とか、まあ新規の申請に進む、そういう感じですね。
これはね、宣言だけでいいというのは非常にね、はい、ありがたい話ですよね。
そうですね、はい、
こういう思想だよ、データなくてもですね、うん、それは認めてあげるよということなんで、これは画期的な部分ではないかと思うんですけどね、う
ん、私もね、あまりこの件というと思ってなかったんですが、実は普通のメーカー製の無線機というのはそのメーカーさんの思想で作ったものであるから、まあオペレートする人間は分からないわけですね。でも自作というのはそのオペレーターが自分でマニファクチャーをしたわけだから作ったわけだから、どういう設計思想でどこにどういう部品を配置して、こういうスプレスを少なくすることをここに入れてますよ、知ってるわけですね、本来ね。
だからそういう知ってるべきなんですけどね、
そういう思想をジャズさんの方はヒアリングをして、はい、まあ、そういう設計思想で作ってのがあれば OK ですよ、
はい、
そういうふうな手順になるわけです。
そうですね、はい、
だからやっぱり自分で作ったというのはやっぱり自分が一番よく知ってるというところを、うん、ジャズさんよく分かってあるわけですね。
そこを信頼していただけるというのが重要なんです、うん、ね、はい、そこなんですよね、
はいはい、で本人が心配で、だからジャズさんとしたら別にスプリアスの測定を強要するもんじゃないわけですよね。
そうですね、はい、
だから本人がやっぱり心配だから測ってくださいということで、うん、まあ、先ほどの部屋をお借りして測定して、うん、
はい、やればいい話ですね、
ちゃんと入ってたと、はい、自信がもっとつくわけなんですよね、はい、なるほどな。逆にこの、まあ、スプリアスの関係の話というのは、まあ、従来話聞いたときね、びっくりしたんですけども、考えてみれば自分の技術を上げるためには非常にいい機会
だ、ね、いい機会かもしれないですよ、はいはい、で
こういうところに考え、はっきり言って何も考えませんでしたよね、スプリアスってまあ、そういうふうなところに一つ我々のそういう、まあ、考える 場を与えてもらったという
。そうですね、
まあ、あのいい方に考えればね、はい、まあ、悪い方に考えたら邪悪さやなってことなんですけど、まあそれは置いときまして、よく考えれば自分の技術が
技術力アップのいいチャンスかもしれないですね、
うん、当然知識もありましたよね、はい、
そうですよね。
でそのためにあのジャードさんがいろいろとあの もう何年もこのスプレスの問題もうついにねこの11月の末が来ちゃったわけですから、はい、まあ、みんなあのもやもやしながら来たのが、はい、もう一気にやっぱり自分の実力も上がったわけです、分かったということ、ね、
そうですね、うん、今日でだいぶあのリスナーの方もクリアになったんじゃないかと思うんですね、
は
い、
まあ、ほんまね、これ始まるスプレス、ん、なんやねんって感じですからね。
そうですよね。
はい、はい、はい、ということでね、谷川さんどうもいろいろとありがとうございました。非常に分かりやすくお話いただきましてね、はい、助かりました。
クリアになりました。はい、はい、
対 JH6TDI ハムのラジオ、
はい、ということでね、いかがでしたでしょうか、はい、新スプリアス対応機器ということでね、はい、まあ、もう何年も前からね、まあ、これ法律そのものはもうかなり前に、ね、
はい、あとは批准するかどうかだったら、
これは実際はあの、はい、まあ、ITU といいますか国際的な関係があって、ああ IR か、うん、はい、そこの雰囲気あれもあって、あの全世界でだんだんと決まってきたもんですね。でそれがやっぱり実際に、実際に動かすためにはやっぱり時間が必要ということで、まあ、その期限がどんどん迫ってきたと、
そういうことですね、
いうことですね、はい、あの、まあ、もっと早から準備すればいいんですけど、やっぱりギリギリにならないとやらないというのが人間の性分。はい、今あのソーツさんの方も、まあ、ジャズさんもそうですけども、はい、結構
大変なことになって
ます
。そうですね、
あの特にあの関東ソーツさんの方があの、うん、やっぱりちょっと時間がどうしてもねかかってしまう、あの件数が多いんでね、
という か大変そうですよ。
大変そうですけどね、はいはい、あのかといってね、あの人員をそんなに増やすわけにも多分いかないと思いますね、はいはいはい、まあ、そういう形ですね。からあの今日はね、実はあのクリスマスの曲をね2曲お送りしたんですけれども、はい、クリスマスですね、もうすぐに、
ね、
はい、はいですね。この前確かあの明けましておめでとうございますって言ったばっかりではないかと思ったんですけど、ね、夏は暑い暑いと言いながら、はい、はいですけども、はい、はい、ということでね、クリスマスなんで、まあ、先週もお知らせしましたけどね、クリスマスプレゼントのお知らせということで、ね、
はい、ささやかながら、
はい、はい、はい、ハムフェアでね皆さんにプレゼントさせていただきましたね、九州企画ハムのラジオ、はい、この
コラボ缶バッジ、
はい、はい、これはね先着50名様にね差し上げたいと思っております。はい、応募はね、させ、はい、SASE、切手を貼って、送り先を明記した、はい、返信用封筒、これを同封して、お送りください、はい、ちょっとあの切手の、ね、値段不足とかね、切手貼ってないとかね、はい、返信用封筒がないとかいうのはちょっと、申し訳ございませんけれども、
はい、
普通 のバッジなんで、あの通常の定型 の、
はい、
封筒で
80円で済むと思いますんで、はい、
はい、それをさせで送ってください。あのさせですね、セルフアドレスとスタンプとエンベロップということで、ね、
はい、
あの、はい、先週ちょっと忘れましてね、
はい、
言えませんでしたけどね、セルフアドレスとスタンプと、要するに自分でアドレス書いて、スタンプ
切手を貼って
エンベロップ、
はい、封筒です、
封筒を入れてください、はい、ということですね。よろしくお願いいたします。させの送り先はですね、ハムのラジオのホームページに2017年クリスマスプレゼント、こういうね送り先問い合わせ専用ページを設けましたのでね、そこからねお問い合わせください、はい、よろしくお願いいたします。缶バッジの方なんですけども、あの在庫がね50個しかないんですよ、実はね、申し訳ないんですけども ね、はい、先着順とさせていただきます。
はい、
缶バッジのね在庫がなくなりましたらね、ハモのラジオのね特製ステッカーをねお送りさせていただきたいと思いますのでね、はい、ご了承ください。応募締め切りなんですけども、12月25日サセが到着した分までとさせてください。12月25日までに到着ということでね、はい、あの12月25日、決心有効ではございません申し訳ございません、はい、12月25日に、到着した分までとさせてください、ね、よろしくお願いいたします。はい、たくさんのご応募をお待ちしております。はい、
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。谷崎さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
あのアマチュア無線を、ね、バリバリとやりながらジャードの仕事をされてということで、ね、要するにアマチュア無線のことも分かった方が やっていただいて非常に嬉しいですね。
そうですね、はい、ほっとします。安心しますよね。
安心します
ね、
はい、はい、まあ、このね、スプレス規定ということで、ね、まあ、いろいろとややこしいことも、まあ、言えばもう法律なんでね、あるんで、
そ,
もで、
ね、
もうそこはもうきっちりと抑えて、はい、でやっぱり、まあ、アマチュア無線そのものは趣味なんで、はい、まあ、楽しくできるようにね、
そうですね、
やっていきたいと思います。でそういうところに、ね、あのジャズさんの方でも非常に心を使っていただいてますんでね、
はい、
今 の, あの、認定制度ですかね、スプレスの、
はいはい、
あの旧スプレスを死んで使おうということは非常に我々ハムにとって非常にやりやすい方向に持っていただいているのは非常にありがたいです ね, ですね、
はい、
非常に助かってます。これからもどうぞよろしくお願いします。
あのおんぶに抱っこ行きますんでよろしくお願いします、
は
い、
お待ちしてますので、
はい、
あのこのスプレス関連で、まあ、あの保証認定の関係でわからないことにつきましたら、うん、もうジャードさんの方にご質問、
そうですね、お電話いただければ、
はいはい、
もうどしどしと、あの、まあ、あの谷下さんが悲鳴上げるぐらい、
そうですね、
はい、ということで、あの、まあ、つながらないときはあの電話があの話し中になりますので、
はい、
そうですね、
無限には来ないと思いますので、はいはい、あの皆さんよろしくお願いします、はい、でまたね、あの皆さんからもね、スプレス申請に関していろんなあの申請したから、あの、まあ、こんなことでもううまいこと言ったとかね、
はい、
いやここがちょっと難しかったとか、ね、
ちょっと紹介したいです ね, これもね、
皆さんにご紹介したいです、はい、だから、まあ、そこら辺も、ね、まあ、田中さんの方に、ね、ご報告させていただいてね、まあ、これからのご参考にしていただきたいん で,
で、ね、
ぜひ、ね、皆さんこの、スプレス関係についてはね、あの特に、ね、お便り
経験談をお便りでいただければと思いますの で,
いすよ、
ね、
はい、よろしくお願いいたします、はいはい、そのお便りとですねからジングルなんですけれども、募集しております、送り先は、メールの場合 ham@hamsradio.net hams あ失礼いたしました、ham@hamsradio.net、はい、ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください、からお便りの場合はね、ハムのラジオの、ね、ホームページの方からも投稿できますのでよろしくお願いいたします、はい、から、まあ、先週もお知らせしましたけれども、毎月、第一日曜日の、夜の9時からのハムのラジオの番組、あの、はい、月1回映像放送してるんですけども、従来の、サイモンラジオの方から、ね、放送しておりましたけども、
はい、
11月から、
はい、
ハムのラジオのじゃない失礼いたしました
FM パルルさんの、
はい、FM パルルさんの、ね、はい、ホームページの方から、見れるようになりましたので、ね、はい、ぜひそちらの方からご覧ください、
はい、
ホームページの、右の方のちょっとクリックスクロールして
下が
ってもらいますと、あのハムのラジオのバナーがありますのでそれをクリックしてください。あの、放送開始の日曜日の9時から、はい、翌朝の9時まで12時間だけ見れる形
で, そ, うです、ね、
でその後はあのポッドキャスト、はい、か YouTube の方で、ね、配信しておりますので、ね、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、今日はどうもありがとうございました。今日の質、これもあ今までもうぐちゃぐちゃなんだけど、はい、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
JI1JMK 谷鹿でした、
はい、ありがとうございました。セブンティースリーさよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。